皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は人見建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条の会がお送りしております。毎回ゲストにお越しいただいておりますけれども、今日のゲストは北区の方で子ども食堂を運営されている岩井文彦さん、北区子ども食堂ネット代表です。岩井さんこんにちは、よくいらしていただきました。
こんにちは、岩井です。
いつ頃からおやりになってるんですか、その子ども食堂というのは。
去年の2月から、子ども食堂始めました。
そうですか。どういうきっかけで子ども食堂をやろうということになったんでしょうか。
子どもの貧困が6人に1人7人に1人と言われるような状況があるもとで、その私たちの周りにしかしそんな困っているその若い世代の人たちは全然見えなかったんです。それでやっぱりそれだけ困ってる人がいるんだったら子ども食堂を始めてみたら何か分かるんじゃないかと思いまして、まあ始めてみようということになりました。
北区紫野でおやりになって、生協でおやりになってるんですか。
はい、高齢者生協暮らしコープさんっていうところの会議室を借りて行ってます。
一般的に言うと京都の北区で紫野っていうと高級住宅街で、その貧困とは無縁のように思えますけれども、いかが開いてみたらいかがだったでしょう。最初からたくさん見えましたか。
はい、去年の2月に第1回をやったんですが、正直どのぐらい来ていただけるかって皆目見当もつかなかったんですけども、まあ、予想を超えて70人ぐらい来てもらいまして、ご飯食べていただくのにこう行列ができてちょっと待ってもらわんとあかんというような状況になりまして、まあ、スタッフが慣れていなかったこともあったんですけども、まあ、だんだん1年ぐらい経ってスタッフも慣れてきて、はい、少しはこう、まあ、改善されてきたかなと思うんですけども、は
い
は
い。スタッフというとどんな方たちがスタッフをおやりになってるんでしょうか。皆さんボランティアだと思うんですけどね、
はいはい。生活と健康を守る会とか、はい、新日本婦人の会とか、はい、民意連とか、はい、そういうところで、まあ、いろんな運動をされてる方たちとか、はい、あと地域の退職教員の方とか、はい、元保育士だった方とか、はい、まあ給食の調理をされていた方とか、
なるほどね。
それから学生ボランティアさんも結構途中からたくさん、仏教大学が近いもので、
仏教大学がありますね、
はい、近くなので、はいはい、大体20人くらいは入れ替わり立ち替わりで来ていただいてると思います。
あ、そうですか、はい。学生さんがね、ボランティアで来ていただくというのは助かりますよね。
そうですね。
どんな種類の学生さんたちなんですか。
将来教員を目指しておられたり保育士を目指しておられたりというような方が多いんですけども、はい、やっぱり子どもたちと年齢が近いので、はい、やっぱり学生さんが入ってきていただくことによって、はい、子どもたちとの交流というのもやっぱりだいぶ進んだんじゃないかなというふうに思っています。
なるほどね、はい、年配の人だけじゃなくてね。
そうですね、お兄さんお姉さん、
お兄さんお姉さんですね、はい。それはなかなかいいことですね。
そうですね。
そうですか。子ども食堂ですから、食事を出す、はい、いただくわけですけど、どんな内容ですか。
は
い、
ほとんど、まあ、月1回ということでカレーライスとサラダでほぼ定番になっています。子どもさん一応無料で大人の方200円ということで運営しています。
そうですか。月に1回ですか。
はい、月に1回です。
何曜日。
第4金曜と第4土曜と月ごとに入れ替わるんですけれども。
なるほどね。何時ぐらいから。
午後5時半からスタートでやっています。
そうですか。そうすると、はい、ご家族で来られる方も、はい、お父さんやお母さんも来られる、
はい、
子供さんもいる。
保育園に通っておられる方は大体親子連れで来られています、
うん、なるほどね。
一家みんなで 6,7 人来られるとかそんなこともあります。
はい、そうですか。その場で親子の話は弾みますか。
そうですね、やっぱり、特に食後、子どもさんは子どもさんで元保育士たちがこういろんな遊びをしてくれて、今度親同士で固まって子供とはちょっと離れて親同士の話とかがものすごくこう盛んにやられてて、まあお母さん同士仲良くなっていってるなっていうのは外から見ててよく分かりますね。なるほどね。
それはいいことですね。親御さん同士が仲良くなっていろいろ交流が進むっていうのはね、はいはい、いいことだと思います。知ってもらうにはどういう活動をされてるんでしょうか。
チラシを地元の小学校の教頭先生にご協力いただいて、うん、学校で配っていただいたり、はい、あと地域のいろんな団体に協力をいただいて、その機関紙に、チラシを入れていただいてるというようなことで宣伝をしています。
あ、そうですか、はい、毎回どのぐらい来られますか。最初は70人も来たっていうふうに伺いましたけども、はいはい、平均的に言うと、
はい、一番少ない時で8月に地域の行事とぶつかりまして、子どもさんが10人ぐらいしか来なかった時があったんですけども、はい、最近は平均して70超えてきています。70人ちょっとぐらいというような感じになっています。
は
い
は
い、
そうですか。
はい、
なんて言うんですか、親子関係とかね、いろんな問題がその中で話し合いをされてるんだと思うんですけど、どんなテーマが話し合いの中心になりますか。
話し合いというよりも来ていただいた方が家でもない学校でもない第三の居場所みたいなことで、本当にこうほっこりできるこう時間にしていきたいと思っていますし、
なるほどね。はい、実際にほっこりされていますか。
そうですね、終わってから、ちょっと小学校の生徒さんたちは脳トレのゲームとかそういうのをちょっとみんなでやったり、
なるほどね、
はい、保育園の方ですと、もうちょっと保育士さんたちが遊びを、やってくれたりというようなことで、運営してます。
憲法でいうと幸福追求権とか全体的には言いますけども、はい、何条に基づいて行動してるということになりますか。
13条か25条かっていうことになるのかなと思いますけれ ど、
なるほど、ね、は
い、
健康で文化的な生活とか ね、
そうですね、
幸福追求権とかいうのを私たちは持ってると、
はい、
いうことに基づいてやっていただいてるわけですね、はい、そうですか。なかなかでも大変ですね。
でも面白いですよ。
苦労はありますか。
苦労は確かにありますけれども、はい、いろんな他の運動には参加をしないような人がやっぱり子ども食堂だとこうたくさん来てくれるんだっていうのが実感ですね。やってみて、
なるほどね、はい、ボランティアの人なんかもそうでしょうし、はい、いろんなお父さんお母さんもそうでしょうね、はい、今日は忙しい時間に来ていただいてありがとうございました。ゲストは岩井文彦さん、北区子ども食堂ネット代表に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆さんもどうぞご意見ご感想をお寄せください。この番組は人見建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしました。